招きの言葉、新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、火から火へと御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、そのくすしい技をすべての国々の民の中で。アーメン。それでは、この言葉に導かれ、賛美を捧げていきましょう。聖歌の94番をお捧げいたします。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。小さめの声でいきましょうね。続けて使徒信条を告白いたします。使徒信条の言葉は修法にも印されています。どうぞ お持ちの方はそちらもどうぞご利用ください。イエス・キリストを信ずる私たちが2000年前から、一致して告白してきたこの信条を自分自身の信仰の告白として告白しましょう。それでは告白いたします。 使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を捧げます。聖歌の495番をもって褒めたたえましょう。
Oh,
ちわびつつ、イエスの御腕に、その御胸に、静かに行こう。和では安し。アーメン。どうぞお書きください。それではこの朝も詩編の講読をいたします。今日の講読詩編は、旧約聖書、詩編の第23編、多分あの詩編の中で、最もよく知られている詩編だと思いますが、この詩編を用いて、講読してまいりましょう。手法をお持ちの方は、手法の裏裏面をご覧ください。スクリーンで参加される方は2ページございます。細字のところを司会者がお読みいたします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところは全員で声を合わせることにいたします。いつもの通りですね。それでは、講読いたしましょう。旧約聖書詩編第23編より。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。
主は私を祈りの木の実に誘い、祈りの水の祈りに守られます。
主は私の魂を生き返らせ、
皆のために私を祈りの木に導かれます。
たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の頭に油を注いでくださいます。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。ご一緒に。私はいつまでも主の家に住まいましょう。アーメン。それでは祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者が祈りますが、それに続いて各々黙祷の時を持ちます。神様の前に心注ぎ出し、感謝や賛美を捧げ、また自分の心に覚える罪があるならば、それを告白してしっかりと罪の許しを受け取り、重荷を主に委ね、心の願いを祈り求める、そのようなひとときを持ちたく思います。お慣れでない方は黙祷の姿勢をお取りください。それでは祈ります。ハレルヤ。天の父なる神様、この朝をありがとうございます。雨の天気予報でしたが、あなたは雨をとどめてくださって、暖かい良い天気を与えてくださいました。願わくは礼拝の終わりまであなたが守ってくださるように、おのおのが、帰る道に着くときにもあなたが天を支えて、晴れは、雨が降りませんようにどうぞ守ってください。この朝より、受難週に入りました。私たちはあなたが私たちの罪をイエス・キリストの十字架の血潮によって過ぎ越されると、その印を出エジプトの出来事を通して私たちに示してくださっています。イスラエルでは今過ぎ越しの祭りが始まっています。この1週間、過ぎ越しの子羊が葬られる金曜日にイエス様が十字架にかかられ、そして死に渡され、 そのイエス様の尊い犠牲によって私たちの罪が許され、新しい命が与えられ、またあなたの子供とされました。私たちはそのことを記念してこの受難週を送ろうとしております。今日はその受難週の記念の礼拝を持っております。どうぞこの礼拝の中であなたが私たちに与えてくださった素晴らしいあなたの御子イエス様によって与えられたその御業を私たちが心にしっかりと刻み、心よりそれを喜び、そして与えられた恵みをしっかりと各々が受け取って帰られるように、どうぞこの礼拝を豊かに祝福してください。あなたは私たちに油を注いでくださるとおっしゃいました。私たちの敵の前であなたは私たちのために食事を整え、私たちの頭に油を注いでくださいます。それはあなたの御霊であります。イエス・キリストの十字架と復活を通して私たちに与えられている聖霊がこの朝も豊かに注がれ、一人一人が新しい命に本当に生かされて立ち上がることができるようにしてください。聖霊がこの礼拝を導いてくださいますようにお願いいたします。重荷を抱えてここにいらっしゃる方があるならば、どうぞその重荷を祈りの中であなたに委ねることができるように、あなたはすべてお出来になります。また私たちのことをよくご存知で、私たちの痛みや歪みやまた重荷に寄り添ってくださる方です。どうぞイエス様が私たちのすべての重荷を私たちの代わりに負ってくださって、あなたの御手の中に私たちの重荷が委ねられますように、そして一切の解決があなたから与えられるように、聖霊が私たちの心を満たし力づけ、新しい命に躍動させてくださいますようにお願いします。やめる方にあなたからの癒しがこの時もありますように、迷える者にあなたが道を示されますように、弱った者を強くしてここから喜びを持って立ち上がらせてください。感謝して御手に委ねます。続くお一人お一人の祈りに心を合わせ、イエス様の尊いお名前によって祈ります。アーメン。ではしばし黙祷のうちに祈っていきましょう。 恵みと憐れみに富みたも天の父なる神よ、あなたの愛を感謝します。十字架に示されたそのあなたの愛を感謝します。あなたは私たちを愛し、その愛をイエス・キリストのうちに、その御業の中に表されました。そのピークがまさにこの受難であります。あなたの愛が私たちの心に豊かに注がれ、私たちの中の歪みを取り去り、病んだところを癒し、また新しい命に生かしてくださいますようにお願いいたします。祈られました一人一人の祈りに心を合わせ、感謝して愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。はい、では今日のメッセージのための聖書箇所をお読みします。今日は第二ペテロの伝行を一旦止めまして、今日はイエス・キリストの受難週なので、受難の出来事の一つのエピソードをお読みして、そこからイエス様のなされたことを見ていきたいと思っています。新約聖書マルコの福音書の15章33節から41節までのところです。新改訳聖書第3版でお読みしますので、新約聖書その版の聖書をお持ちの方は、厚い聖書の新約聖書101ページになります。いや、101ページです。101ページ、下の段ですね。33という小さい数字のところです。ではお読みいたします。新約聖書マルコの福音書15章33節から。さて12時になった時、全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声で、エロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、そらエリアを呼んでると言った。すると一人が走って行って、海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて彼を降ろすかどうか、私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。また遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にマグダラのマリアと、小ヤコブとヨセの母マリアと、またサロメもいた。イエスがガリラヤにおられた時、いつも付き従って仕えていた女たちである。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。ここまでです。今日はこの箇所から受難週のメッセージとして、なぜ見捨てられたのかという、タイトルでメッセージを取り継がせていただきます。今日のメッセージのポイント、いつものように3つ。まず最初に私たちが見つめるべきは、まずイエス様は全く罪のない方であったということです。イエス・キリストは罪のない方であったのに、罪の報いとしての苦しみと死を通過されました。そして2番目に、そのイエス様の死は私たちの 身代わりだったのだということです。イエス様は私たちの身代わりとして苦しみ、身代わりとして死を通られました。これが今日のポイントの2番目です。3番目に、このイエス・キリストのことを信じる者は決して見捨てられることがないのだということを今日はお話ししたいと思います。さあ、イエス様は、パームサンデーにエルサレムに入りました。そして、捕らえられる間、律法学者やパリサイ人たちと激しい議論の応酬を毎日繰り返して、そしてだんだんだんだんと周りの雰囲気が危険なものになっていきました。そしてとうとうイエス様が入場した日から、立ってその日捕らえられるわけですね。最後の晩餐の後捕らえられて、十字架につけられたのが、金曜日。そしてその金曜日の今日お読みしたところですね、12時になって、全地が暗くなって午後3時まで続いたと。そして3時にイエスは大声で、こう叫ばれて、でややあって、そして息を引き取られたと。で、今日はこのイエス様の十字架の上のこのエロイエロイラマサバクタニという言葉を見つめてみたいと思います。実はイエス様が十字架の上で、話された言葉は7つに整理されています。皆さん、十字架上の7つの言葉というね、言葉を聞いたことがあると思います。よくね、その十字架上の7つの言葉に音楽をつけてヨーロッパの方では演奏した、一番有名なのは多分ハインリヒ・シュツという作曲家が十字架上の 7つの言葉っていうのをやって、他にも何人かの作曲家がその言葉に音楽をつけてます。で、今日お読みしているこのエロイエロイラマサバクタニ、他の福音書だとヘブライ語になっててエリエリレマサバクタニになってるんですが、まあ多分イエス様は普段からアラム語で喋ってらっしゃったので、多分アラム語でこのマルコの言葉で叫ばれたんじゃないかなと思ってるんですが、もしかするとヘブライ語かもしれません。でもペテロはこの言葉エロイエロイラマサバクタニをここアラム語でこう書いています。で、我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかという言葉の意味です。イエス様はこの前に3つの言葉を話されました。一番最初は十字架につけられる時に、父よ、彼らをお許しください、彼らはやっていることがわからないのですとおっしゃいました。それが第一のことですね。父よ、彼らをお許しください、彼らはやっていることがわからない。自分今から釘付けにして十字架の極刑で世界一苦しい刑罰で殺そうとしている人たちのために祈られたのが第一声です。そして第二声は、その十字架の苦しみを一緒に受けている右と左の盗賊がいたわけですよね、盗人が。で、その盗賊の一人が悔い改めてイエス様を信じたもんですから、その盗賊に向かって言葉をかけられました。誠にあなたに告げます、今日あなたは私と共にパラダイスにいます。十字架の苦しみの真ん中でイエス様はその言葉を隣で苦しみにあえぐ盗賊にかけられて救いの宣言をされました。そして3番目に、自分の死を悲しみ嘆く母マリアのために、女よ、女の方、そこにあなたの息子がいます。自分のかけがえのない息子をね、今奪われようとしているその母に、そこにあなたの息子がいます。別にそれはイエス様の兄弟ということじゃないですよ。それはヨハネという弟子がいて、でそのヨハネの弟子のことをマリアに、それが私の代わりのあなたの子だと。そしてそのヨハネに、そこにあなたの母がと言って、 ヨハネにこれからのマリアのことを託して行かれました。自分が殺されようとしているのに自分の母を心配しているイエス様の姿がそこにあります。そして4番目がこれエロイエロイなんですね。エリエリ。そして5番目は聖書の予言が成就するためにイエス様は苦しみの真ん中で私は乾くとおっしゃいました。私は乾く。でローマの兵士意地が悪いもんですから、そうか乾くのか、じゃあもっと苦しめって言って、ワインビネガー酢になった水ぶどう酒を差し出すんですね。でそれをイエス様は受けられて、でその激しい乾きを激しくされました。でそれは詩篇に予言されている私の苦しみの時に酢を与えましたっていうね、御言葉が成就するためにそれをなさったんですよ。そして最後にイエス様は大声で叫ばれます。完了した、完了した。それが今日の聖書のところにも大声で叫ばれて息を引き取られたと。実はその大声と息を引き取られる間にもう一つの言葉があったことが他の福音書に書かれています。父よ我が霊を御手に委ねます、小さな声でこちらはおっしゃった。その7つの言葉を見て今日はその真ん中の言葉を見たいんですね。この言葉は我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかという言葉です。そしてこの言葉は詩篇の22編の言葉であります。実はこの詩篇の22編はダビデの詩篇 でダビデが自分の人生において神様に見捨てられたと思うような悲劇的な状況の中で歌った詩なんですね。我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですか、遠く離れて私をお救いにならないんですか、私のうめきの言葉にも。その詩篇の言葉を使ってイエス様は十字架上で神様に叫ばれたんですよ。で今日この見ているこのエロイエロイラマサバクタニっていう言葉はとてもとても理解するのが難しい言葉だという昔の神学者は考えた。有名なマルチン・ルターもドイツの宗教改革者ですが、彼もこの言葉をじっと黙想していてわからないです、ペンを投げたと。だってイエス様は私と父は一つですといつもおっしゃってました。そして私の言葉は父が私を通してお語りになっているんだ、私の技は父が私によって働いているんだと。だからそれくらいイエス様は父なる神様とこの天地の作り主である神様と全能の神様と一つだった。だからイエス様はそれなりの御業をすることがあった。雨風を鎮め、死人をよみがえらせ、病気の人をことごとく癒し、悪霊を追い出された。そのような御業を通す中でイエス様はご自分が父なる神と一つである、同じ全能の主なのだということを示していかれた。それほどの一つであったイエス様がなぜ父なる 神にエロイエロイラマサバクタニ、我が神我が神どうして私を見捨てになったんですかと叫ばなければならないのかと。イエス様はどうしてこの十字架の上で父なる神様と引き裂かれたのか。文字通りそう言ってみただけじゃないんですよ。本気で叫ばれてるんです。まさにイエス様はこの時父なる神様と引き裂かれたんですね。あれほど愛によってつながれ、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと言ってくださった父とイエス様はなぜお見捨てになったんですかと叫んだ。今日はこの言葉の意味を本当に一緒に考えてみたいと思うんですね。まず第一に、それはイエス様が罪を犯されたからだろうと、悪いことしたもんだから天のお父さんがもうお前なんか知らんっつって見捨てたんだというふうに まあ、簡単に考えると思います。ところがイエス様は罪のない方であったということをまず第一にお話ししたいと思います。イエス様がこのように叫ばれたのはご自分の罪のゆえではなかった、ご自分の罪の結果神様に捨てられたんではなかったとあります。イエス様がこう叫ばれたのは、12時から午後3時まで、全地が暗くなったということがありますね。33節、さて12時になった時全地が暗くなって午後3時まで続いた。これはいわゆる日食じゃありませんね。日食こんなに3時間も続きません。12時からもう真っ暗になって、そして午後3時までずっと暗かったということですよ。だから何らかの天文的な現象ではない。しかしこの天文の原始じゃない不思議な闇はこのイエス様の十字架の出来事によって引き起こされたことなんだということです。神ご自身が神ご自身に捨てられる、そのどうしようもない出来事の中でこの神様に作られた天地は暗くなったんです。まさにその闇の中で午後3時にイエス様は大声で叫ばれます。エロイエロイラマサバクタニ。この時のイエス様の苦しみはもうピークに達してました。だって朝の9時からね、十字架につけられて、で、十字架につけられてから6時間経ってます。皆さん十字架形ってなんとなくね、釘プチュプチュって刺してぶら下げるだけっていうイメージあるかもしれませんが、ここをよく絵でね、ここのところに手のひらのところに釘刺してる絵とかありますけど、あれは間違いだそうです。ここにやるとブチってちぎれて落ちちゃうんだそうです。だって全身の体重重さが体の3点にかかるわけですから、肉だけだと持ちません。なので残虐なローマの刑罰ですから、そんな愚かなことはしません。ここですね、手首のこの関節の真ん中に釘を打ちます。でここ神経が走ってるんですよ。で手のひらってかなり敏感でしょ。もうこの爪の根元の逆向けがちょっとできただけで、それがちょっと引っかかったりでこのヒーなんて言いますよね。それくらいの敏感さを持ってる。その神経がガーッと集まってここ通ってるんです。でここの神経節のところにこれくらいの1センチくらいの太さの釘を、鉄の釘をブサッと刺してここを ぶっ潰すんですね。ですから耐えざるそのひどい痛みがずっと続きます。6時間です。右手だけではない、左手も、そして両足首を重ねてそのくるぶしの真ん中にもやります。骨を砕かない関節の隙間のところに上手にローマの兵士は釘をカンカンって打つんですね。笑いながら、あーって笑いながらカンカンってやるんですよ。その痛みで重さぶら下げますから、その体の全重みが 3.2 かかりますから、手足を引き伸ばされてだんだんルーッとぶら下がりますから関節が外れるんですね。抜けるで、特に神経に当たってますから、激しい痛みになります。そして周りの肉は当然6時間もたれば、血が流れ、そして肉が腫れて、まあ、ちょっと半分腐り始めるやだね。そして、脳がその痛みと苦痛で充血するんだそうです。で激しい頭痛が起こってきます。目がくらみます。そして発熱しますから喉も渇きます。そして直射日光の下さらされてますから、なおさら体力が奪われて、そして肉体の苦痛は極限までいきます。それが十字架刑ですね。で十字架刑というのはそれで死ぬまでほったらかしとく刑です。でもあまりにそれじゃひどいしキリがないっていうんで、この胸の下にロープを張るんですね。でブルーッとだんだんぶら下がると胸が圧迫されて息ができなくなっていきます。それでも頑張ってグーッと体を持ち上げるんですけど、それでもまたガクッと落ちます。でそれでシーソーやってるうちに呼吸ができなくなって窒息死するっていうのが十字架刑の大体の死に方なんです。 でもイエス様はそこまで行きませんでした。この6時間経った時に、多分心臓が破裂したんだと言われています。だから窒息ではない形 でその証拠に、死んだことを確認するために脇腹にローマの兵士が槍を突き刺した、まあ、伝説ではロンギヌスというあのローマの兵士が槍を突き出して、そうすると、血と水が流れ出たと。まあ、解剖学的なところで そのような死に方だったんじゃないかと言われています。でもそのような肉体的な苦しみ、それとともに人々から見捨てられ、侮辱され、あざけられるという、そういう精神的な苦しみ、そしてそれだけではなくて、イエス様は神様に見捨てられるということを体験するんです。多分イエス様的にはそっちの方が大変だったんだと思います。だってイエス様死ぬほど嫌がってますもんね。あのゲッセマネの園で血の汗を流しながら、天の父よ、どうぞこの杯を私から取り除けてください、できるならば他の道ないんですかって、ね、でもそれほどイエス様が恐れおののくほどに、それはイエス様にとって大変なことなんです。霊的な死を味わうわけです。父なる神様と遮断されていく。でもイエス様はそのような苦しみを受けるはずではありませんでした。イエス様は罪のない方でした。このイエス様を十字架につけたのはローマの総督のピラトです。ポンテオピラト、もう使徒信条でずっと2000年後までずっとその名前出して言われる人ですよね。ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、要するにイエス様が確かに歴史的な事実として十字架の上で命を捨てられたこと、そのポンテオピラトのもとに苦しみを受けられた。でもそのピラトが出したイエス様に対する判決はこうです。ヨハネの福音書ですね、よく聞きなさい、あなた方のところにあの人を連れ出してきます、あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。ピラトはユダヤ人の前でイエス様には何の罪もないと、ローマ法に正して十字架刑にするような罪は何一つないということを言いました。またルカの福音書でも、この人は死罪に当たることは何一つしていませんと、ピラトは3度目にユダヤ人の前でそう言いました。そしてあの人がどんな悪いことをしたというのか、あの人には死に当たる罪は何も見つかりませんと、ルカの福音書で23章でピラトが言っています。それでもユダヤ人は暴動を起こしそうになって、イエス様を殺せと、十字架につけろと言い続けますので、ピラトはとうとう投げるんですね。裁判放棄しちゃうんです。この人の血については私には責任がない、あなたたちで勝手に始末するがよい、そう言ってサジを投げちゃうんですね。つまりイエス様の十字架刑は全くの冤罪でした。そしてその冤罪であることを裁判官が主張したのです。それでもユダヤ人は行いました。ローマの手を使ってイエス様を殺した。でも最終的にピラトは神様よりも人を恐れたんです。神様よりも自分が政治的に失敗することを恐れたんです。だってローマから派遣されて、この厄介なユダヤ地方を平穏に収めるためにピラトは派遣されてきてましたから、そこで暴動になったり騒ぎになったりすると自分が政治的に失敗したってことになります。自分のメンツと自分の立場、そして自分の将来の出世、そういうのを全て失うことになって、困るからイエス様を十字架つけちゃったんですね。無責任に。イエス様はですから全くの濡れ衣です。ローマ法に基づいて罪がなかったというだけではありません。イエス様はこの、マルコの福音書を、実質的に書いた一番弟子のペテロからもそう言われました。この人には何一つ罪がありませんでした。ペテロの手紙にそう書かれていますね。この方は全く罪のない方でした。皆さんの中で、自分のすぐそばについている人がこの人には全く罪がないって、3年半一緒に生活していて罪がないって言ってくれるような人っていますかね。 あ、多分ないと思いますね。寝食ともにして生活の大きいこと小さいこと全部見て、そしてこの方は全く罪のない方でしたと言い切れる方っていうのはないと思います。多分、いや、一言しないし盗みもしてないから罪ないよっていうようなことがあるかもしれません。でも人って罪を犯しますよね。昔ね、ビリー・サンデーっていう大衆伝道者がアメリカにいました。彼は元大リーガーで、盗塁王にもなった、非常に大活躍した大リーグの選手でした。で、彼はもうお金もガッポガッポ、名声もいっぱい、そしてピカピカでしたから、非常に遊びました。もう酒は飲むわ、もう女の人は買うわ、みたいなね。もうそういうんで、もう好き放題やっていたビリー・サンデーだったんですが、ある時ふっと、クリスチャンになろうって思うんですね。このままじゃダメだって。そして彼はふっと過去の罪を思い出したんですね。もちろん自分のそういう大リーグがなってからのそういうことは全部悔い改めて信じました。ところがどうしても心にモヤモヤが果てない。なんでだろうと。そして彼はふっと一つのことを思い出すんですね。それは彼の14歳の時のことでした。14歳の時、ビリー・サンデーは非常に貧しい家に生まれましたんで、小学校のお小遣いさんに雇われたんですよ。朝早く午前2時に起きて学校に行って、10いくつある暖房のストーブに石炭を運んで、そして火をつけていくこと、それが彼の仕事で、で月給25ドルだったと。で、月末になりまして給料日になりました。で、彼はその25ドルの手形を学校からもらって銀行に行って現金に変えようとしました。ところが不思議なことがある時起こったんですね。25ドルの手形を持って銀行行ったのに、40ドルくれたんですね、窓口の人が。彼一瞬えって思いましたけれども、ラッキーって腹の中で思いました。子供だ、まだ若かったしね。で、多いのに気づきながらもそれを持って帰って、で、両親なんか悪いなと思ってたんで友達に相談した。ところがその友達があんまりいいやつじゃなかったって。どうしたらいいかなと。友達は笑いながら、ああそんなの頂戴しときなよ、向こうが間違えたんだろ、向こうが悪いじゃん、だったらもらっといて芝居でも俺だったら見に行っちゃうねみたいな、そんなやつでした。それでビリーは返さないで洋服を買っちゃったんです。洋服を新調しました。25ドルだけど15ドル余計に入ってきたの。15ドルで、新しいスーツ買っちゃったんですね。生まれて初めて新しい新品の服を買いました。彼はずっと貧しい家でずっとボロいお下がりばっかり着て、その年まで来たんですね。というのにやっと新品のピカピカの服を買える、15ドル、やった。ところが彼はイエス様と出会っちゃった。そしてお祈りしているけれども、なんか心が晴れない。すると祈りに応えて神様はビリーにこうおっしゃったそうです。ビリー、何年か前、15ドル銀行へごまかしてしまってるね。そんな昔のことをもう誰も覚えてませんよ、神様、言ったそうです。いや、でも銀行の人は忘れていても私は覚えてるし、お前自身も忘れてはいないだろう。現に今お前が着ているその服がどうしてできたのか。神様はそうおっしゃったんで、ビリーは分かりました、腹をくくって手紙を書きました。実は私は何年前これこれこういうことで15ドルそちらの銀行から間違ってお金を受け取ってしまいました。お詫びの印にここに25ドルお返しいたします。10ドル足してね、長い長い年数借りてましたから、その利息とともに銀行に持って行ったんです、手紙を書いて。そしてそれを銀行に持って行って、 その帰り道、神様は何時の罪許されたり、まあ、文語で言ったかどうか分かんない、英語だろう。あなたの罪は許された、そう神様は彼の心に語ってくださって、やっと彼は魂の平安を得た。私たちの中にもきっとあると思うんです。人ってね、やっぱり自分で気づいてるんですよ、自分の心の深いところにね。そしてそれに対して一生懸命言い訳しながら言い訳しながら、自分でダメだなって思いながらも抱え込んで、そして忘れてしまいたがってる、でも決して忘れることのできない闇があります。で、私たちはそういうものなんですよね。どっかで私たちは罪を犯します。いや、そんなことはない、私は罪などありません。昔そういったある一人のご婦人がいらっしゃったそうです。そしてある牧師先生が、そうですか、あなたは嘘を言ったことはないというのですか。嘘ですって、嘘つかないものなんてありませんよ、嘘ぐらい誰にだってありますと言って胸張ったそうです。イエス様は私たちの心の内の真実をご覧になる。私たちがまっすぐに偽りなく、隠しどころなく、ごまかすことなく生きることを望んでいらっしゃる。だってそうでしょ、心の中に闇を作ったら、心の中に影を作ったら、ずっとそれに蓋して生きることになります。でもイエス様はそういうもの何にもなかったんです。ペテロが見てて、まさにイエス様はかけ根なしにまっすぐな方でした。罪のないっていうのはそういうことです。嘘がない、ごまかしがない、偽りがない、そして心の重荷もない。ですからイエス様の周りには不思議と人が集まってきたんでしょ。自分の中に闇を持ってる人っていうのはね、人がわかるんですね、やっぱりね。どっかでね、友達ができにくいとか、人間関係がうまくいかないとか、そういう人はその心をしっかりと探った方がいい。そして今やイエス様が身代わりとなってくださるのだから、その方にその心の重荷を委ねるのがいいです。そして私たちはイエス様のようになってきます。軽々と、晴れ晴れと、心安らかに歩む、それがイエス様の罪のない方であったということです。神様の前に全く罪のない、そして責められるところのない、その状態で生きることを歩まれたイエス様です。そのような意味で、法的にもまた倫理的に神様の前にも罪のない方であった。ですからイエス様はご自分の罪のために十字架にかかる必要は全くなかった、神様に捨てられる必要は全くなかったということです。ならばイエス様は何のために死なれたのでしょうか。そしてイエス様は何のために捨てられたのでしょうか。それは身代わりの死であったと言われています。イエス様が父なる神から捨てられる必要がないのに捨てられてしまったというのは、イエス様が捨てられる状態になったということです。イエス様が罪のない方ならば捨てられる必要はない。でもイエス様は捨てられた。なぜか。それはイエス様が捨てられるものの捨てられる条件をご自分が引き受けたということです。罪のないものが罪あるものの罪を背負う。そして罪のない方が代わりに苦しみ、そして死ぬ。これは一種の神秘ですよね。どうやったら罪代わりに背負えるんでしょう。皆さん、誰かの罪を背負ったことありますか。あの人が本当はこの悪いことやったんだけど、だけど私がしたことにしてこの人を許してあげてっていう取りなしをしたこともある方、その方は、ちょっとイエス様に似たタイプの人ですよね。でもイエス様は目の前の自分の大切な誰かのためではなくて、 イエス様のことを憎み殺そうとしているすべての人たちのために身代わりになられたんです。罪の本質っていうのは神様なんぞいらないっていうことなんですよ。皆さんね罪人とか聖書の中でね、罪だなんていう時にね、盗みとか殺しとかね、なんか横島情欲とかいろいろ考える。でも聖書が言っている罪の一番中心は神様抜きで俺様が神様になる。要するに神様なんぞいらん、自分の好きなように生きたいという自己中心の思いが罪の中心にあります。だから私たちが神様を見捨ててるんです。罪ってそういうもんですよね。一番最初の創世記のところであったじゃないですか。アダムとエヴァがさ、サタンの化けた蛇に誘惑されて罪を犯します。で、あの時サタンはどう言いました。その善悪の知識の木の実を取って食べる時、あなた方の目が開かれ、そしてあなた方は善悪を知るようになることを神が知っているから、だから食べちゃダメって言ってるんだ。要するに彼らは神様抜きで目が開かれたかったんです。神様抜きで自分たちが自分たちの人生の主人公になりたかったんです。神様と共に喜びながら共に生きる道ではなくて、神様抜きで自分が支援者になり、そして自分が善悪の基準になりたい、そして食べちゃったんです。それが私たちの罪の一番の本質なんです。神様なんぞいらんと神様を捨てたい、それがサタンが投げ込んだ私たちのうちに救う罪の本質です。そして私たちが神を見捨てたので、神様も私たちを見捨てるしかありませんでした。でも神様は見捨てたくなかったんです、ね、愛してるから。だから神様は私たちの知らないところで、私たちの思いもよらない形でイエス様をくださったんでしょ。イエス様に私たちが自分の罪を乗せるなら、そうしたらイエス様が罰せられて、イエス様が死んで、私たちは罪と死の罰から免れる。それに合わないで滅びることがなくなる。そう神様が決めたんですよ。時々聞かれるんです。どうして十字架信じるとイエス様が私たちの罪の身代わりに引き受けてくれるんですか。知りません。どうしてですか。わかりません。というしかありません。それは神がそうお決めになったから。私たちはただそのシステムに乗るだけです。それはノアの作ってくれた箱舟に乗せてもらうだけと同じです。そして乗せてもらったものは行きました。乗せられなかったものは滅びました。それと同じようにイエス様の十字架も私たちにとってはそのような神様の救いの仕掛けです。なぜ？それはただ一つの理由です。神様が私たちを愛してらっしゃるからです。だから身代わりにならなくていい方を身代わりにしたんです。そしてそのように計画され、イエス様の2000年前からアブラハムを通してそれを予言なさってました。いや、原始福音でアダムが罪を犯したすぐのところから、イエス神様は蛇の頭を砕く女の子孫のことを語ってらっしゃいました。そのように神様はこの世界の始まる前から私たちの罪を犯すこと、そしてそこから回復されることを計画なさっていたんです。わかりません。神の知恵ですから。しかし確かなことがあります。それを信じる者は生きるんです。信じる者は許されるんです。信じる者は救われるんです。 バカみたいで、なんでだかさっぱりわかりません。でも、そうなることになってるんです。信じますか？アーメンですね。私も信じてます。そして、イエス様は十字架の上で見捨てられた救い主であった。神様がイエス様を見捨てるのは、それはイエス様が罪そのものとなられたからです。それはそうですね。私たちは自分の人生の罪の重荷に耐えられません。そして自分の過去を犯してしまった罪の良心の過食に耐えられずに死を選ぶ自死の方もある。でも、一人の人生の犯す罪の重荷に正面から向かい合って死ななければならないとするならば、私たち大金少なかれみんな滅びるべきです。でも、そのすべての人たちの罪を文字通りそのままその身にお受けになったイエス様はどれほどの重荷だったんでしょうね。一人分でも大変なのに、一人分でも死ぬしかないのに、苦しむしかないのに。だってローマ書に書いてあるでしょ、義人はいない、一人もいない。だから皆さん義人じゃないよね。一人もいない。だから私もそう含めてみんな義人じゃないです。神の目の前に正しいと言い張れる人間はいないってことです。そして罪から来る報酬は死です。同じローマ書に書いてあります。罪があるから神様から見捨てられて死ぬしかない、滅ぶしかないんだと。一人の人の罪がその人を死に追いやるならば、その全ての人類の罪の重荷を負われたイエス様の苦しみは、霊的な苦しみはどれほどだったかと私たちはとても想像がつきません。でもそれを背負ってイエス様は十字架の上に登られた。十字架の上でさえ 右にいた盗人に、あなたは今日私と共にパラダイスにいると、そう宣言され、彼の罪もあがなって、そして足元で悲しむ一人の女性、自分の母ですが、その女性の悲しみをなんとか癒そうと心を砕きながら、イエス様は十字架の上で、私は父なる神から捨てられたのだと大きな声で宣言なさった。それは彼自身の罪ではない。イエス様の声に乗せられた私たちの罪のその結果として、父なる神はイエス様をお捨てになったんだと。私たちこそ神から捨てられるはずのものです。しかしそれを身代わりに引き受けてイエス様は神から捨てられました。だから3番目に今日申し上げたいことは、だからこそ私たちは決して見捨てられることがないということです。見捨てられるのはイエス様が引き受けてくださいました。今ここにね、孤独を感じていらっしゃる方がある。コロナ禍になって余計にその孤独が露出してきたように感じます。人間関係、そして人との関わりが減った中で孤独を感じ、寂しさを感じ、そして自分の存在の価値を見出せなくなって悩んでいらっしゃる方、たくさんいらっしゃるかもしれない。しかしイエス様は十字架の上からこう叫ばれます。私があなた方の代わりに神から見捨てられる。だからあなた方は決して見捨てられることはない。私が見捨てられたからだと。イエス様を信じて救われている人はもはや罪に定められることがない。そしてキリストの苦しみ、キリストの打ち傷のゆえに私たちは癒された。そして癒され続けているのだと。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷ゆえにあなた方は癒されたのです。第一の手紙でペテロはそう書きました。イエス様は私たちを 決して見捨てられない存在、神様に決して見放されない存在にするために、イエス様は十字架の上でこの御業をしてくださったんです。ローマ書の8章にこう書かれています。開けてみようか。ローマ8-31からローマ人への手紙、開けられない方はね、読みますから大丈夫ですよ。8-31から3、はい、ではっていうところですね。302ページ新約聖書。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。今もね、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか。苦しみですか。迫害ですか。飢えですか。裸ですか。危険ですか。剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通り、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ちょっと長かったけど、これは神の愛が私たちを決して離すことがない、私たちはいつもキリストの愛につながれている。そして私たち、たとえね、この地上で私たちを訴え責める人たちがいても、神は私たちを決して見捨てない、見放さないという勝利の宣言であります。その根拠はイエス・キリストの十字架です。イエス・キリストの十字架にある神の愛から決して引き離すことはできない。人は自分の、立場、自分の利益、そういうものによって人を拾ったり捨てたりします。この世ではね、人が人を拾ったり捨てたりするでしょ。でもそういう中で私たちは思うんです。決して変わらない確かな愛はないか、決して見放されない愛はないのか、今度もまた捨てられるかなみたいな、ね、不安を感じなくてもいいんです。神の愛は決して私たちをもう見放すことない、見捨てることもないんだ。パウロもそのように叫んで、ここに勝利を宣言しました。私たちは決して神様が見捨てることのない存在になった。それはただイエス・キリストが成してくださった十字架の御業に対する信仰によるんですということです。誰かが誰かのために命を捨てる、それはこの世の中でも素晴らしい美談になりますけれども、すべての人、そして時には人が価値を見出さないような人のためにも、あなたこそ価値があると言って、その罪人を死から命へ救い出すことのできる御業を成してくださった主は褒むべきかな。神様は私たちを決して見放すことがない、たとえどのような罪人であっても。悔い改めて神により頼むならば、神はこの十字架の愛によって私たちを救うことができます。有名なアメイジング・グレースという賛美歌を書いたジョン・ニュートンという人が、年を取ってね、だいぶ頭もぼけてきた、そして、 私の頭はもうほとんどいろんなことを忘れちまったよって。でもね、二つのことはちゃんと覚えてる。私が元はどうしようもない罪人だったということ、それが一つ。そしてそんな私を神様は、イエス様は愛し、そして許し、救ってくれたと。その二つのことは決して死ぬまで忘れないと言いました。そのことは決して忘れられないことです。罪を犯せば自分で始末できません。罰を受けるか許してもらうかしかありません。そして罪の払う代償は死であり滅びです。ところがここに許しの道が開かれています。イエス・キリストの十字架であります。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。そして私こそその罪人の頭です。パウロの言葉ですが、でもそのことを本当そうだそうだ、この私も全くその通りだと思う、そんなクリスチャンでありましょう。そしてこのような罪人を喜んで救ってくださった主の素晴らしいアメイジングな恵みを、驚くべき恵みを心から褒めたたえましょう。お祈りします。天の父よ、あなたは今年もこの受難週、そして、やがて次の日曜日はイースターですが、この季節を巡らせ私たちに思い出させてくださいます。あなたの御子が私たちのために身代わりとなって十字架の上であなたご自身に捨てられてくださったこと、そしてそれゆえに私たちは決して捨てられることがないのだということ、不思議です。理解を超えていますが、しかしあなたはそう宣言し、そうしてくださいました。イエス様の御業によってそれが成し遂げられたことを感謝します。あなたの大きな愛に思いをいたし、そしてそこに私たちの心を向けてください。そしてその中に示されたどれほどの愛と憐れみが私たち一人一人の上に注がれているかを私たちに思わせてください。そして十字架を通られたイエス様が栄光をもって復活された、そのイースターを喜び迎えることができるように、今週一週間の歩みをあなたが守り、また聖霊によって導いてください。感謝してイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌いましょう。聖歌の560番を歌います。心にあるこの屋敷を奪う者を地になし、どんな者も私たちを主の愛にある平和から引き離すことがない、決して見捨てない。文語なんでちょっと分かりにくいですが、一番最後の歌詞は主がおっしゃった、私はどうしてあなたを捨てて去ることがあろうか、決して去ることはない、決して見捨てないということです。そう主はおっしゃっています。
心にあるこの屋敷を奪う者の地になし、心に似て苦しむ友、我が屋敷をかじ我が ものなる主を宿す。その喜び今たし主の玉へり我などて慣れを捨てて去るべきこの安きを受けし時に雨雲は晴れたり悩みあらず涙もなく歌声のあるのみ我が物なる主を宿すその喜び鋳型し主の玉へり我などて慣れを捨てて去るべきこの安きを持てる土の器なる我が身もやがてイエスに青の河原栄えある姿と我が物なる主を宿すその喜び鋳型し主の玉へり我などて慣れを捨てて去るべき
アメン。どうぞお書きください。それでは、礼拝の献金をしたいと思います。来月から献金箱を持って回るのやめて、どっかに献金箱を置いて、で礼拝の後そこに入れるっていう形にしたいと思います。その方が多分スマートにいくと思いますので、ね、はい、よろしくお願いします。それでは、神様の前に感謝と、そして献身の思いを込めて、献金を自由に捧げましょう。では奉献のお祈りをお願いいたします。
天の父なる神様、皆を求め讃えます。ヨダン州に入りましたイエス様の十字架のお名前をもう一度心に深く留めます。自分の罪と一つ一つそれを思い出ながらそれを追ってくださったイエス様への感謝を覚えることができるように、いつもイエス様の愛につながられていることを知り、 さらに固くずっと結ばれ続けますように、その幸せを深く感じることができる1週間としてください。皆様、捧げた献金は私たちの献身の証です。神様の御用にお用いください。御手にお委ねし感謝して、愛するイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。
アーメン。それでは共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーンや周報に出ております。それでは祈ります。主の祈り。天にいまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちになれる方お立ちください。正栄祝祷をもって礼拝を閉じましょう。いたします。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光尊厳支配権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世を限りなくありますように。アーメン。どうぞお帰りください。それでは短く高僧を捧げていただきます。高僧の間も、語られた御言葉にもう一度思いを潜めたり、また、自分自身の祈りを捧げる短いひとときとなりますようにお願いします。